僕と車と。こんにちは、西本幸喜のポッドキャスト僕と車と始まりました。この番組はモデルと看護師をしている西本幸喜が車に乗って気になる場所に行きながら車内でトークする番組です。こんばんは、西本幸喜の僕と車と。お久しぶりです。今日は車じゃなくて僕の家からお送りしております。ちょっと車とかバイクの音聞こえるかもしれませんけど、まあいつもね車の中でやってるんで多少の雑音は皆さん聞き慣れてるかなと思っております。先日の5月16で晴れて30歳を迎えることになりました。ご連絡メッセージ等、いや本当に嬉しかったです。ありがとうございます。インスタにも載せたように僕の今のこの瞬間、20代ちょっと前までは29歳だったんで、その瞬間を残したくて今回春に相談して今の自分を撮って残しました。とても自分らしい表情をして、春ともね、その日はすごい天気悪くて、まあ大雨じゃなかったけどちょっと小雨だねって言いながら、天気ってやっぱ大事だなって話をしたけど、しっかり撮ってくれて本当にありがとうございました、はるさんですね。いや僕の母親が29歳で亡くなったんで、なんか30歳迎えるにあたって多分ちょっと他の人とは違う捉え方をしていて、なんだろう、今日から5月16日から以降一日一日が母親より長生きするんだっていう、なんか生きることの責任感とか自分の使命感だったりすごい感じることが多くて、しっかり自分らしく生きて自分が社会的に貢献できることはしっかりやっていきたいなと、とてもとてもいつもより思いました。なんかすごい言葉にはまだ、なんだろう、具体的には表せれないけど、しっかり自分のやりたいことやって自分らしく人生を楽しみたいなと思っております。はい、なんか家の中でやるとすごい話しやすいな。まあ当たり前か、運転してないから。自分家だとやっぱり、まあ車もだけど、やっぱ自分家だと落ち着くな。最近ね、割と雨が降ってるから家の中も暗めで、植物を買ったり生花を買いに行ったりとかして、あとそうだ、家の模様替えを若干してますね。できるだけ気持ちも暗くならないようにっていう感じかな最近は。地上最高に緩い回になるかもしれないな今回は。ちょっと今飲み物を飲んでるんですけど、ポッドキャストの収録向きではないことに気づきました。強炭酸水を飲んで、あれが出そうでした。今なんか医学用語では排気って確か言うんですけど、排気が出そうでした。危ね、危うく放送事故になるところでした。ちょっと前に、僕のインスタのストーリーで質問は何かあったらポッドキャストで答えますっていう風に伝えてたんですけど、今日その回答をいくつか、結構質問来たんでね、4つ5つぐらいに絞ってお話をしていこうかなと 思っております。引き続き聞いてください。はい、じゃあ質問に答えていきたいと思います。いくつか来たんで厳選してやってきます。まずはこれか。今の車はどうやって探しましたかってことで、今僕が乗ってる、スバルのアウトバック LL ビンエディションっていう種類の車なんですけど、レガシーの一つの種類の中にアウトバックが確かあるのかな。で、前も話したみたいに、僕の先輩のモデルの安井達郎さんに、この車すごい西本くんっぽいよなみたいな話も紹介してくれて、で、どのくらい探したかな、それが去年のいつだ、10月とか9月だったかな、ちょっと記憶が定かじゃないんですけど、それぐらいからもうずっと探しててこの車が欲しくてっていうので、でも僕の買いたいタイミングとその状態がいい車がなかなかタイミング合わなくて、まあ探した方法で言うと、もう一般的なそのネットでスバルアウトバックLB エディションっていうので調べ、中古のサイトとかでいろいろ調べて、3、4個あったのかな、その中で調べてずっと調べ続けてました。で、今の前の車ホンダのオデッセイを手放すタイミングと今のアウトバックのタイミングが本当にマッチしたんで、じゃあこの時このタイミングで乗り換えようっていうことで、ちょっと前ですね、4月か4月に乗り換えました。多分中古車とかって結構出会いだと思うし、本当にタイミングもあるし、ね、な自分のなんだろう、その車によってグレードが違ったりとか、そのオプションを前のオーナーさんがつけてたりとかして、その多分ルーフトップ外が吹き抜けみたいなやつがあったりとか、なんか中の内装がグレードによって違ったりとかして、ね、あとはあれか、走行距離もだし、何があるかな、忘れちゃった。そう、そんないろいろ多分ね、自分の好みがあると思うから、僕はそれがマッチしたんで今回車を乗り換えましたね。で、もう少しで、もう1ヶ月経つか。で、なんか、車のその、買うディーラーさんによっては、僕のところは車検を2年つけてくれたりとかして、あとは無料点検とかもあったりとかしたから、来週ぐらいに1ヶ月ちょっと過ぎたけど、1ヶ月点検をしに行きます。今のところ不調はないですね。はい。ぐらいかな。看護師何年目ですかって質問が来てます。20歳の後半でなったから、もう9年目か。9年目ですね。僕は、どういう感じで看護師になったかっていうと、中学校卒業して、熊本の中学校卒業して、そっから鹿児島にある5年間の専門学校と高校が一緒になってるような学校があるんですけど、いわゆる高専みたいな看護学校があって、そこに5年いて、で、20歳で卒業して国家試験を看護師取って、そのまま僕は名古屋の病院に就職しました。で、今9年目で、最初は、消化器外科にいて、割とそこが長くって、その後にその間にちょっと救急を学んだりとかして、その後消化器の内科もいて、そうだ、消化器外科の時には泌尿器とかも一緒になってたから、泌尿器もやったし、緩和ケアも一緒に同時にやりましたね。緩和ケアっていうのは、がんの患者さんとか、まあ終末期の患者さんの、ケアを特別というか、そうだな、ケアをする 病棟とかではあるんですけど、抗がん剤の治療がもうできなかったりとか、もうそれ以上の治療を望まない人たちがその後といかに過ごすかっていうのを僕たちが支えるんですけど、その辺も一緒に勉強してましたね。はい。いや、看護師も9年目か。早いな、だいぶ。もう中堅ですね。早い。僕の友達とかは病院で主任とか副主任とかもやってるとこなのかな。その上に師長とかがいる、看護師長とかいるんですけど、ねえ、みんな僕のところも現場も含めてすごい大変な状況下で頑張ってるんで、お互い連絡を取って、ねえ、こういう状況だから医療者同士が別のねスタッフで会うのはあんまり良くないから、本当にコロナ落ち着いたらいつになるかわからないけど会おうねって話を何度も何度もしております。それは看護学生の時の友達もそうだし、もともと名古屋で働いてた時の同期とか先輩とかもそうなんですけど、いろいろ話したいことは、会って話したいことがいっぱいあるんですけどね、なかなかこういう状況下だから。連絡は取って、で、いつか直接話したいな、いろいろ。医療従事者の皆さん、もし聞いてる人いたら、ね、一緒に、本当に、頑張りましょう。なんか、相談とかあったら僕の DM に送ってくれたら、力になるかわからないけど、できるだけ話を聞きます。はい、じゃあ次の本じゃなかった、質問。今本つったけど、おすすめの本はありますかってことで、質問が来てたんで、いきます。じゃじゃん。僕がおすすめするのはいくつかあったんですけど、まあ時間的に1個で、トゥールボックスさんというところから出されてる、マイホームっていう本ですね。これは、自分に素直に暮らしを作るマイホーム。帯には、家に対する常識から解放されるって書いてありますね。なんかいろんな、人の家族とか、夫婦とか、一人で暮らしてる人もそうなんですけど、住むことに関して、その人の家を紹介してるとか、住むことの概念とか、価値観とかをすごい、いろいろ紹介してる本ですね。言葉が下手くそですいません。何人だ？8？ 8 軒か。そう、自給自足な家があったりとか、そこの自給自足な家は自分たちで、それ本当に、廃墟じゃないな。もう買い、ちょっと結構古い家を自分たちでリノベーションしながら住んでるご夫婦だったりとか、あとは、もともと違う方が住んでたところに引き継いで、家をそのまま、大きい家を、庭付きの家を引き継いだお家の人だったりとか、あとは撮影のスタジオを自分の家にしてる人だったりとか、本当に僕これ読んで、割と、そうだな、住む人が主導で動いていいんだと。まあ自分、もちろん、引っ越す時とかは、どこに引っ越したいとかは、自分たちで決めると思うんですけど、その大家さんが許可しないとダメだったりとかは、やはり、日本って、海外はようわからんけど、日本自体、住むことに関してすごいハードルが高い気がして、なんで住む側なのに、 ちょっとなんか下に出なきゃいけないんだろうっていうのはちょっと僕もあったりとかして、今はルームシェアして、その前は一人暮らしだったけど、そのルームシェアする良さも分かったし、本当住むことに関してすごいコロナ禍でもあったけど、多分コロナ禍じゃなくてもきっと考えたと思うんですよね。割と今都心に近いところに住んでるけど、遠くていいんじゃないか。まあ車もあるし、遠くて落ち着いてるところの方が自分にはすごい合ってるんじゃないかなって思ったりもしてて、そう、次の引っ越し先とかをこの本を見てどういうとこにしたいなとか、こういう気持ちでここに住んでるんだとかね、いろいろ考えた本でしたね。伝わってるかな。いろんな書店で多分買えるとは思うんで、一冊ご紹介でした。で、もう一個本は、これから読む本。ハライチの岩井勇気さんのエッセイの本で、僕の人生には事件が起きない。これ買って、まだ読めてないけど、早く読みたい。帯で吉岡里帆さんが、ニヨニヨしてしまうので、家で一人読むことをお勧めします。ニヨニヨしちゃいそう。ハライチさんのターンっていうラジオがあって、それはもう移動中とかちょっともうマスクしてるからこそ隠れるような感じでニヤニヤしながら僕は聞いてるんでね。猫ちゃんニュースとか知ってるかな、みんな。いや、聞いてほしいなぁ。いっぱい芸人さんのラジオ面白いのあるから、今度はそれを紹介しようかな。ちょっと話それましたけど。これ最後にしよう。よく聞く音楽は何ですか？割と、日本人アーティストたくさん聞きますね。織坂優太さん、金子綾乃さん、きっとフレシノさん、スタッツさん、青葉いちこさん、藤原さくらさん、あれ、金子綾乃さん言ったか。ハンバートさん。いや、めちゃめちゃ紹介し始めたらキリがないな。その辺って言ったらだけど、いや、めちゃめちゃ他にも聞いてるんだけど、金子綾乃さんの、アルバムがなんか最近3作くらい出てて、最新がヨスガか。ヨスガ一人でにっていうのがあって、その前の祝祭とか、もう一人でにがあったかな。タイトル間違えた、すいません。そう、アルバムの後に大体その一人でにっていうやつが別で出されるんですけど、それは弾き語りのバージョンのがずらっと全曲なってて、それを最近車でアルバム通して弾くのがすごい自分の中でハマってて、ね、一人で金子綾乃さんのアルバムを聴くのが今ハマってますね。あと、病院に行く前とか出勤する前とか撮影に行く前は、ほぼ必ずって言っていいほど藤原さくらさんの「スーパーグッド」っていう曲をな、着く5分、10分前ぐらいから聞いてますね。そう、めちゃめちゃ元気になるんですよね、スーパーグッド。で、ストーリーにも載っけたんですけど、なんか僕の車の話ばっかりだけど、車の、オーディオが MD と CD のロックチェンジャーがついてて、ロックチェンジャーっていうのは、その6枚入れた中でその番号を押したら1枚目に入れた CD が再生されるとかであるんですけど、そう、その6枚を 選ぶのも結構楽しみで、今6枚しっかり入れて、ちゃんと覚えてないんですよね、その6枚入れた後に。なんか気分で入れちゃったりするから、どれがどのアーティストのアルバムとかあんまり覚えてなくて、でもそれを聞くのが結構楽しみで、そのサブスクだとアルバム通して聞かない人も結構多いと思うんですよね。一曲好きな曲だけ聞いてとか。だけど、その CD を流すことによってしっかりアルバム全体の流れを聞くとか。アーティストも絶対こだわって曲順決めてるだろうし、そこにストーリーがあるかもしれないし、多分曲の入り方が絶対違うと思うんですよね。個人的に。なので、好きなアーティストのアルバムとかシングルはできるだけ CD で買って、で、車で聴いております。かな？4つお答えしましたけども、またこういう機会を設けようかなと思っております。ご質問ありがとうございました。西本幸喜の僕と車と、今日はお家からお届けしました。いや、いいもんですね。今日は強炭酸水を飲んでたけど、車の中じゃ飲めないから、次部屋でやる時があれば、ちょっと弱めのお酒を飲みながらでもやってみようかなと思ってます。そっちの方がリラックスして喋れるかもしれないです。全国的にまん延防止策だったりとか緊急事態宣言が出てる状況下ではありますけど、みんなおのおので、自分の体は自分で守れるようにしていきましょうね。で、まあ体もだけど、やっぱり心と体はつながっていると僕は思ってるんで、一人で悩まないで、誰か話せる人が話したりとかして、ストレスとかモヤモヤはできるだけなくして、心の健康状態は保ってほしいなと思っています。あと、僕はちょっと前から、1ヶ月ちょっと前かな、日記を毎日つけてて、たまにサボっちゃいますけど、つけてます。手書きでね、ノートにやってます。一日の最後に割と書いてたりとかするんですけど、自分と向き合うきっかけになったりとか、自分こういう言葉で今の自分表現したりとか、ちょっと前の見ると、なんか字がすごい丁寧に書いてたりとか、と思ったら次の日はすごい雑だったりとかして、そこら辺でなんか自分の気持ちの変動とかは地に出るのかなとか思ったりもしてますね。なんか書きたくない時は、今日は眠くて頭が痛いので書きませんっていうことだけ書いて、日記を終わらせたりとかして、できるだけ言葉に残して書いてますね。最初なんかメモとかに、メモっていうのはあれだね、iPad とか iPhone のメモ機能に日記をテキスト、データ化で起こそうかなと思ったんですけど、やっぱ手書きの方がいいのかなと思って、今手書きで日記を書いてます。いつまで続くか分かんないけど、やっていこうかなと思っております。なんか話すことあったかな。多分過去一緩い回になったんじゃないでしょうか。なんか冷蔵庫が鳴ってる、って聞こえないか。もう今お風呂上がって、あとはちょっと、日記も書いて、本を読みながら寝ようかなと思っております。ほとんど なんか大きな話題はなく終わっちゃいそうですけど、今日はこれで終わりたいと思います。
よし、明日からもみんな頑張ろうね。
では西本幸喜の僕と車と、また次回お聞きください。ありがとうございました。